ただいまから新約聖書マタイの福音書14章13節から21節、それをここにと題して斉藤磯美牧師に言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。天の父なる神様、皆を崇めます。御国が来ますように、御心が天で行われるように、今日も私たち一人一人の上に、この最大寺キリスト教会の上に、豊かに神の御心が今日も実現していきますように、父よ感謝いたします。この朝も私たちを礼拝の民としてイエス様の御元に導き、そしてそこでイエス様の豊かな天からの養いを受けるようにと招いてくださいました。聖霊ご自身が一人一人に働き、お一人お一人に語ってくださいますように、お一人お一人の心の内にある主に人生の課題、またあるいは尽きせぬ喜び、一つ一つの思いをあなたがご存知ですから、お一人お一人に必要な御言葉をこの朝もお語りくださいますように願いつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。15節、夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください、そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。ですから群衆を解散させてください。原文を読めばわかりますが、これは命令です。極めて強い口調です。おい、イエス様に向かってこの言い方はないだろうと一瞬思ったわけですが、しかし弟子たちの提案した内容は、それは極めて常識的なもの。そう、この常識的な提案の中身が弟子たちをして、その口調を強くしたのでありましょう。腹が減っては戦はできぬ、主よ群衆をすぐに解散させてください。そう、これを聞けば誰もが納得するはず。弟子たちの言い分はもっともなこと、まことに常識的なことであった。ところがそれに対する主イエスの答えはといえば、それは間違いなく弟子たちを驚かせるものであったのです。16節、しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。あなた方で食べるものをあげよ。これこそは主が弟子たちにお命じになった第一の言葉でした。そう、イエス様も命じたのです。あなた方であげなさい。この人里離れた場所にもかかわらず、コンビニもないのに、あなた方であげなさい。これは驚くべき命令ですが、しかし主の弟子はこの御言葉に耳を澄まして聞かねばならないのです。群衆を解散させてほしいという弟子たちの常識的な訴え、しかし その常識を超えた働き、奉仕を求める我らが主イエスです。そしてその主の言葉に聞く中で、弟子たちはすぐに自分たちの手持ちの貧しさに気づきます。弟子たちは言い返す。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。原文を見れば、ね、弟子たちの答えは Not、まあ、No、 拒絶とも取れる反応で始まります。ヨハネ福音書などはここで、パンと魚を携えてきた少年のことなどを紹介するのですが、マタイは、ね、そうしたことも一切省略して、私たちの目をイエス様と弟子たちの間のやや緊張した緊迫したやり取りに集中させていく、ね、緊迫してますよ、やり取りは。あなた方で食べるものをあげなさい。これはやがて教会の牧者として立つ主の弟子たちの将来を思えば、ある意味当然の使命だったのかもしれません。しかしながら、この食べ物をあげようとの主の言葉を聞いた弟子たちは、この使命を果たす力が自分にはないという、自分の手持ちの貧しさのみに心を取られていくことになるのです。5つのパンと2匹の魚しかありません。これしかない、無理だ。主の弟子、キリストに従う者はこのように主イエスのくださった使命に応えようとする中、大変しばしば自分の手持ちの貧しさに気づかされるということがあります。自分のどうしようもない貧しさに心を取られるということがあります。私もそうでした。そして今もそうなのです。1995年に台湾の先輩宣教師寺田志摩子先生が天に突然召された時に、私は新潟で牧師をしていました。その時もしかしたら自分が立つべきなのではないかと、そのように示されながらも自分の不十分さを理由に拒み続けた日々がありました。結局祈り続けて5年間、もう最後はもう参りましたと、こう白旗を上げるようにして台湾に派遣されていったわけです。戦いはその後も続きます。異文化の疲れと語学の研修の重圧プレッシャーから、派遣2年目に胃潰瘍を患い、気力も失せ燃え尽き状態で、帰国療養、最大事で休ませていただきました。不眠と不安が続くので精神科受診すれば適応障害と病名がつき、しばらく薬を飲んだりもしました。もうあの頃は、情けない話、いや本当に情けない話ですが、もう毎晩のように家内に宣教師辞める、もう無理だ辞める、訴え続けた。まあそれに耐えた奥さん偉かったと思います、ね、今にして。まあそうした中、主の恵みで支えられ、派遣7年目を今年迎えました。しかし今なお自らの貧しさを覚えています。かろうじて北京語で説教をしてはいますが、台湾は多言語社会、言葉がたくさんある社会ですから、今ねもう一つの言葉、台湾語の壁が 私の目の前に立ちはだかっている。毎日のように外国人の限界を感じます。もう何のためにここにいるのか、しばしば立ち尽くすこともあります。しかしそれでも台湾の兄弟姉妹に仕える中で、しばしば主の語りかけが聞こえるのです。耳元に聞こえる、あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい。あなたがまず行って自分で仕えてごらん。あなたが行ってごらん、仕えてごらん。5つのパンと2匹の魚しかありません。とにかく弟子たちは自分の貧しさに行き詰まっていたのです。しかしその中で主は聞くべき2つ目の言葉を命じていきます。18節、するとイエスは言われた、それをここに持ってきなさい。それをここに、5つのパンと2匹の魚を私のところに持ってこい。あなたが貧しいと思っているそれを私のところに。手持ちの貧しさに行き詰まる弟子たちはここでこの言葉に聞かねばなりませんでした。そして半信半疑でも従う中、弟子たちの目は自分たちの手の中の貧しさから解放されて、イエス様の手の中にある豊かさへと視界を広げていきます。19節、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。19節は読んでいていいところです。いいところです。なぜならイエス様の動作一つ一つを丹念に追いかけていくでしょう。そのように弟子たちの目はこの時イエス様の手の動きに釘付けだったのです。そして天を見上げるイエス様と一緒に弟子たちの視線もまたぐんぐん上に引き上げられていく。天を見上げた瞬間、それが天の窓の開いた瞬間でした。わずか5つのパンと2匹の魚が豊かに用いられ、おそらくは1万人を優に超える人々の胃袋をあふれるほどに満たしていく。それは決して豪華なディナーではなかったけれど、天の恵みで主はこれほど大勢の人々を満腹させていくのです。満腹です。満腹したのです。聖書はつくづく面白いと思います。主題がつながっているっていうのはね、聖書は旧約の頃から荒野のマナの出来事やエリアをカラスで養った奇跡、その他いろいろ記して、一貫して聖書は私たちの神様が豊かな養い主であることを証ししてやまない。5000人の給食もまさにそうなのです。弟子たちが神の言葉に従うときに、人々は すべての必要を満たされていく。弟子たちは自分の手持ちの貧しさに行き詰まりながらではあったのですが、それをここにとの主の招きに従う中で、その弟子たちの弱さ、貧しさの中にもまた恵みがあふれていくのです。貧しさ、弱さの中にもあふれる主の恵みです。あなたの貧しさの中にもあふれる主の恵みです。ここで主が弟子たちに求めたことは実にシンプルで単純でした。それをここに持ってきなさい。私たちの主はそのように必ずしも饒舌、言葉数多くはないのです。だから弟子たちに従うことを求めるとき、そこには分かりやすいマニュアルや懇切丁寧な説明もない。だから、ね、従う弟子の側には当然反発や躊躇も生まれることがあるでしょう。それでも主はシンプルに求める。それをここに持ってきなさい。それをここに。しかし多くの場合、人は物事を複雑に考えてしまう。教団では国外選挙存続の危機が今密かに懸念されています。そんな中、私たち国外選挙の側はいつも複雑に考えています。まあ無理もないっていうか、ね、無理もないっていうか、10年前には年間約5000万円規模あった国外選挙予算ですが、年々下がって、昨年はかろうじて収入が3000万を超えるところまで落ち込んだ。今の国外会計はもう絞りに絞って、まるで骨川すじえもん。そうした中、理事会、国外選挙委員会、そして選挙士もね、複雑に一生懸命悩んでます。なぜ、誰の責任で、委員会、いやそれとも選挙士か。そうした中、批判の矛先が諸教会に向けられることもあるかもしれない。あるかも。こうした教会を訪ねての宣教報告の際に、迎える教会の側が緊張することもしばしば実はあるのです。ね、厳しい教会会計の中、献金のアピールされたらもうたまらない。これ現実です。ですから、ね、毎回こうやって私たちを温かく迎えてくださる、西大寺の皆さんの信仰には本当に感謝、敬意を表します。本当にそうなんです。しかし、いずれにせよ私は複雑に悩んできました。もう自分の手持ちの貧しさに心を取られてしまっていたのです。でも私はこの度聖書を通して励まされたのです。主が命じておられることは実にシンプルだ。宣教師も教会も今持てるものを主に差し出せばいい。そして主からいただいた豊かさを分け合い、一緒に働けばいい。私たちは必ず溢れるほどに満たされていく。必ず。私もかつて一地方教会の牧師でした。 豊かに余って、ね、豊かに潤って余ってる教会なんて実は一つもない。そうした厳しさの中、教会がそれでもベストを尽くしていることは私も理解しているつもりです。ですから誤解を恐れずに申し上げます。国外宣教献金で増やす必要はありません。もし皆さんが持てる5つのパンと2匹の魚を捧げてくださっているならば、もともと増やす必要はない。主がすべての必要を満たしてくださる。国外宣教の賭けも主が満たしてくださるでしょう。私は信じます、信じます。しかしその上でなお増やしていただきたいものが一つだけあります。それはお祈り。お祈り、祈りは増やせるでしょう。いや、単に時間の長さの話ではなく、心を込めるという気持ちにおいて祈りを増やし強めることはできる。そのように皆さんの祈りが天の窓を開いて国外宣教を祝し、台湾の2000万の人々を潤していく。そして差し出した皆さん自身もまた溢れるほどに潤されていくでしょう。私はそこに希望を見出している。どうか私たちのために祈ってください。いや、皆さんが私たちのためにこの7年というものを絶えずお祈りくださっていることは本当に感謝に堪えないことです。しかしいよいよ祈ってください。私たちは皆さんのさらなる祈り、皆さんの祈りを必要としています。最後に一つのことに目を止めます。最後に一つのこと、本日の箇所で実は一つ気になったことがありました。気になった。それはこれほどの奇跡にもかかわらず群衆の驚きが記されていないというこのこと。福音書はしばしばイエス様の奇跡に伴う群衆の驚きを書き留めます。マタイ9章や12章には悪霊を追い出した主イエスの力を前に、こんなことは未だかつて見たことがないとの群衆の驚きが記されています。しかしこの5000人の給食にはそうした驚きがないように見える。5000人の給食は復活を除けばイエス様の奇跡の中ではただ一つ、4つの福音書すべてが記しているというね、いわば公の生涯における奇跡中の奇跡です。奇跡中の奇跡です。それなのにここには驚いたとは記されていない。ヨハネ福音書のみがこの方こそ世に来られるはずの預言者だと記し、つまり奇跡を見た人々の反応を記してはいますが、マタイ、ルカには驚きがない。あの驚いた、ああ驚いたと何かと驚く驚きの福音書記者マルコでさえ5000人の給食では沈黙です。これはどういうことだろう。驚きがない。私の答えはこうです。私の答え、この時少なくともマタイ福音書は奇跡を見た群衆よりもむしろイエス様の奇跡に預かりその中で働いた弟子たちにこそ焦点フォーカスを当てている。つまり それをここに、それをここにとイエス様に命じられる通りにパンと魚を差し出し、働いた弟子たちがイエス様の奇跡に豊かに預かっていく様子。しかもそうした中でね、16節、あなた方で食べ物をあげなさいとの命令が弟子たちの働きを通して実は見事に成就している。マタイ福音書のフォーカス、焦点はそのように群衆を見た大勢の群衆、そのように奇跡を見た大勢の群衆の驚きよりも、むしろそうした奇跡に預かって働く弟子たちの姿にこそ当てられている。私はそのように信じるのです。スポットライトはね、群衆ではなく、イエス様に持てるものを捧げて働いた弟子たちに当たっている。これはある意味奇跡の本質にも触れることだと思います。今も生きて働く主イエスは、実はこの時代にあっても皆さんの周りで聖霊を通して数々の奇跡を起こしておられるのです。しかしそうした神の奇跡をね、豊かに、神の奇跡を豊かに肌で味わい、その中で用いられていく人は決して多くはありません。ほんのわずか。主に持てるものを差し出し、身近で働く働き人こそがそうした神の奇跡に豊かに預かっていくのです。どうか覚えてほしい、覚えてほしい。イエス様はまさにそうやってこの時貧しい弟子たちを招いて、彼らを生かして用いる形で5000人を超える人々を養ったのです。そうした主の奇跡に最も豊かに預かったのは誰か。それはもちろん持てるものを捧げて働いた弟子たちだった。持てるものを差し出し働くキリストの弟子こそは、その奇跡を最も豊かに味わうのです。実は私は台湾で、このイエス様の奇跡に豊かに預かる、イエス様の奇跡を豊かに味わう経験をしたのです。奇跡を見たのです。この目で2年目に病気になって、ね、宣教師を本当にやめようとした私が、なんと3年目の終わりに初めて中国語で説教をした。あの時私は夢を見ているのかと思いました。あんなにやめたかったのに、ね、あんなに苦しくて勉強するのが嫌だった中国語で自分が御言葉を語っている、あんなに自分の能力の貧しさに打ちのめされたはずのその私が外国語で神の国の福音を伝えている、あれは奇跡でした。私は知っている、あれが奇跡だと。神の国の奇跡、天の窓が開いて、この弱く貧しい私をも用いて主が奇跡を起こした。嬉しかった、感動した。忘れない。主は今も生きて働き、人を用いて奇跡を起こしている。私は皆さんにもぜひ この奇跡に預かっていただきたいのです、皆さんにも。だからだから、それをここに、あなたの手にあるものをここに、あなた自身をもイエス様のもとに今朝持ってきてほしい。私もいよいよいよいよ自分の人生を捧げます。皆さんも今持てるそれをここに、そして眼差しを天に向けて、こうやって日本、台湾、世界、そして私たち自身をも主の恵みであふれるほどに満たしていきたいと願うのです。お祈りいたします。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。それをここに、私のもとに。父なる神様、私たちの貧しさ、欠け足らなさ、これらは私たちの生涯についてもある重たい課題です。しかし感謝いたします。豊かさはあなたにあります。どうかあなたの天からの祝福で、最大寺キリスト教会を、ここに集うお一人お一人を、そのご家庭を、日々のなりわいを、教会に、そして主に献身的に使い取られる教職お一人お一人、長老羊のお一人お一人、あなたが豊かにこの教会にあって主に仕える敬愛する皆さんを天からの祝福で満たし続けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。